こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。1週間で髪が増える、薄毛 AGA が改善する気候メソッドは、斉藤淳が薄毛 AGA 男性型脱毛症への向き合い方をリラクゼーション。認知科学的な身体感を交えて提示する実用書である。題名は速攻的な変化を想起させるが、紹介情報や読者レビューから確認できる本書の中心は、単なる神秘的な発毛法の提示ではない。脱毛や生え細胞体に関わる要素としてホルモン、加齢、ストレス、身体のコンディションを概観し、その上でセルフケアとしてのふさふさ機構を位置づける構成とみられる。薄毛対策では寛大を過剰な緊張状態から遠ざけ、よりリラックスして日常課題に対応することが重要だと述べている。本書は医学的な AGA 治療を否定する専門書というより、治療知識や生活上の管理と並行して心身の状態を整える習慣を検討したい読者に向けた独自色の強い育毛セルフケア案内である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、薄毛を頭皮だけの問題に限定せず全身状態から捉え直す本書の出発点は、薄毛を育毛剤や頭皮への局所的な働きかけだけで解決しようとする見方を広げることにある。紹介されている内容では、脱毛や生え際の抗体についてホルモン、加齢、モボ細胞、ストレスといった論点を先に説明し、その後に気候的アプローチを置いている。この順序には、気候を万能の代替療法として扱わず、髪の状態を身体全体の調整課題として見る意図が現れている。特に AGA には医学的に確立された治療選択肢があるため、原因の異なる脱毛を一括して扱わない姿勢が重要になる。本書の実践を読む際も、遺伝的要因やホルモンの影響、急な脱毛を招く疾患栄養状態などを、気候だけで説明しきれると受け取るべきではない。その一方、睡眠、緊張、生活習慣、ストレス反応のように本人が日々観察調整できる領域へ注意を向ける点には実用性がある。髪の変化を唯一の判定基準にせず、心身のコンディションを点検する視点を与えることが本書の基本的な役割である。次に、リラックスを薄毛対策の土台に据える気候的な考え方。著者が公表している薄毛に関する説明では、気候的な薄毛対策としてとにかくリラックスすることが強調される。ここで言う焦点は、仕事量や課題が多いという外的条件そのものより、それに対して身体が過度に反応し続ける状態にある。緊張が常態化すれば、休息、睡眠、食行動、運動といった健康行動も乱れやすくなるため、育毛を考える際にストレス管理を含めることには合理性がある。本書の気候はこの基盤を整えるためのセルフワークとして理解するのが妥当である。ただし、リラックスが AGA を直接治療し、短期間で確実な発毛をもたらすという強い因果関係は、提示資料だけでは確認できない。したがって読者は、呼吸や意識、身体感覚を用いた実践を、緊張緩和と生活習慣の立て直しを助ける補助策として位置づける必要がある。本書の特徴は、髪への不安をさらに強い焦りに変えかねない対策競争から距離を取り、日常をより落ち着いて営むことを対策の中心に置いた点にある。さらに、気候を神秘主義ではなく、キラ台のチューニングとして説明しようとする気候と聞くと、科学的な検討を離れた神秘的技法を想像する読者も少なくない。少なくとも紹介情報の範囲では、薄毛や発毛の仕組みを先に説明し、気候を体の状態を整えるための追加的な方法として扱おうとしている。読者レビューには、科学や認知科学の観点からホルモン、老化防止、毛母細胞の活性化などを平易に説明しているとの評価がある。この構成の長所は、実践法を信じるか否かの二択ではなく、体の緊張、注意の向け方、習慣化という観点から吟味しやすくする点にある。ただし、認知科学に基づくという表現だけで、個別の発毛効果が臨床的に証明されるわけではない。気候の効果を評価する際には、主観的な爽快感、頭皮毛髪の見え方、自然な変動、同時に行っている治療や生活改善を区別する必要がある。本書は、気候への入り口を現実的に整えるが、医学的根拠の検討を代替するものではない。そして、毎日短時間で続けるセルフワークとしてのふさふさ気候。本書は、著者独自のふさふさ気候を、読者自身が行う育毛のための実践として紹介している。レビューでは、毎日およそ3分で取り組めるセルフワークとして受け取られており、忙しい人でも生活に組み込みやすいことが訴求点になっている。短時間の実践には、複雑な器具や高額な継続費用を必要としにくく、実行のハードルを下げられる利点がある。また、体に意識を向ける時間を固定すると、髪だけでなく睡眠、疲労、気分、食事などの変化も観察しやすくなる。しかし、短時間であることと、題名通り1週間で毛量が増えることは別問題である。毛髪の成長には時間がかかり、見た目は髪の長さ、太さ、濡れ具合、整髪、撮影条件にも左右される。 実践するなら開始前後の写真を同じ条件で記録し、抜け毛や頭皮症状も含めて長期的に見守る姿勢が望ましい。本書のワークは、確実な発毛を約束する手段というより、日々のセルフケアを開始、継続するための簡潔な儀式として活用するのが現実的である。最後に、AGA 治療や栄養管理と競合させず、補完的に読むための注意点、読者レビューからは、本書が AGA の医学的アプローチに触れつつ、気候を体の土台を整えるプラスアルファとして説明していることが伺える。また、気候以外のカナダイのメンテナンスやサプリメントに言及しているという感想もある。このため本科の価値は薬か自然法かという対立をあどることより、薄毛への対策を複数の層に分けて考える手がかりにある。例えば、診断と治療の判断は医療者と行い、睡眠食事ストレス管理は生活の側で整え、気候は継続可能な心身ケアとして試すという分担である。とりわけ急激な脱毛、円形の脱毛斑、頭皮の強い炎症、服薬後の変化など、自己流の実践だけで様子を見るべきではない。さらに、サプリメントは不足が確認されない栄養素を多量にすれば良いものではなく、薬との相互作用や過剰摂取にも注意がいる。本書を有益に使う読者は、気候を希望を支える日課にしながら、効果判定と健康上の安全確認には医学的な基準を併用できる人である。結論として本書は、薄毛や AGA に悩み、薬剤、育毛剤、情報収集だけでは不安が増している人に適した一冊である。髪の問題をきっかけに睡眠不足、慢性的緊張、生活の乱れにも目を向けたい読者は、短時間のセルフワークという形で行動を始めやすい、薄毛の背景にホルモン、加齢、身体状態、ストレスを置き、気候を心身のチューニングとして位置づけようとする点が、本書を単純な育毛ハウツーから分けている気候という項を用いながらも、紹介情報上は神秘的な説明だけに依存せず、AGA の医学的知識や寛大の仕組みへの関心につなげようとしている点も特徴である。一方で題名が示す1週間で髪が増えるという結果を一般化して期待するのは適切ではない。毛髪の変化には個人差が大きく、 AGA や他の脱毛症には診断と継続的な医療的対応が必要な場合がある。本書の実際的な読み方は、気候を治療の代替ではなく、ストレス反応を和らげ生活習慣を観察し、セルフケアを続ける補完策として取り入れることだろう。その限定を理解すれば、髪だけでなく日常の身体感覚を整える視点を得られる。ご支援いただける場合は、斉藤淳ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。